Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。もう11月ですね。11月といえば文化の日。自由と平和を愛し、文化を進めるという目的で制定されたそうです。もちろんね、私が日頃扱っている香りというのも文化の一つで、今日はですね、そんな香りにちなんでお話を進めていきたいんですけれども、アロマセラピーというのはヨーロッパで生まれた香りの文化です。日本でも古来から香りの文化がありました。そんな香りの文化を改めて日本の文化の一つとして定着させる、そんな目的でこの文化の日はアロマの日としても制定されています。ね、今日はアロマのお話をしようかなと思ったんですが、このアロマを使ってお体をケアする、トリートメントするときに欠かせないキャリアオイルのことを少しお伝えしたいなと思います。前半は、オイルのことを少しお話しさせていただきまして、後半は日本で唯一スイートアーモンドからオイルを作っている会社にお伺いした時の、インタビューの模様をお届けします。ではこの後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今日はですね、先ほどもお伝えした通り、精油ではなくてキャリアオイルのことをちょっと焦点を当ててお話を進めていきたいと思います。実はね、10月に私、日本の精油メーカーさん巡りということで九州に行っていたんですけれども、九州にはアロマセラピーに大切な精油を作っている日本の会社がたくさんあります。でもですね、その精油を作っている会社だけではなくて、どうしても行きたかった会社が一つありました。それがですね、もともとは食用のごま油とか、カヤの実のオイルとかを作っている会社なんですけれども、日本で初めてスイートアーモンド、アーモンドからオイルを作るということをね、実現してしまった会社です。華北精油という会社で、ご存知の方もいるかもしれないんですが、昔からのやり方で化学物質を一切使わずに作っている、そんなメーカーさんです。で、アロマトリートメントをするとき、セルフケアも含めてですけれども、精油をね、お体に使うときっていうのは精油そのままではなくて、キャリアオイルとかそういうもので 1% くらいに薄めて使います。で、この時に重宝するのがキャリアオイル、植物オイルとも言われるこういうスイートアーモンドオイルとか、ホホバオイルとか、とね、ゴマのオイルとかも使いますけれども、日本産のものってすごく少ないんですね。で、食用でももう日本の材料を使って日本のメーカーが作っているっていうのはすごく少ないです。で、仮に作っていたとしても、 まあ、どういう作り方をしているかっていうのがね非常に重要になってくるんですが、このキャリアオイル、お体に使う油、精油がどれだけいいものを使っていても、このキャリアオイルの質が低いとアレルギーとか肌トラブルの原因になってしまいます。実際セラピストもね、このキャリアオイルでアレルギーを起こしてちょっと手が荒れちゃって施術ができないなんていう話も聞くんですけれども、今回ね取材に行った河北精油さんは、油を絞る時だけではなくて、その絞った油を精製していく過程においても、化学的なものは一切使わずに、人の体に全く害がない形で作っているというふうにお聞かせくださいました。でね、実際私オイルを買って使ってみたんですね。でスイートアーモンドオイル、残念ながら私が行った時には、九州で採れたアーモンドから作ったものはもう売り切れてしまっていて、イタリアから仕入れたアーモンドで作ったものだったんですけれども、生絞りでやっぱりね使った感じがちょっと違うなと、使ってみると分かるもんだなというふうに思いました。でキャリアオイルというと、スイートアーモンドオイルっていうのが一番主流なんですけれども、その他にはグレープシードオイルといってブドウの種から取ったもので、あとはホホバオイル、これはオイルと言いながらワックスなんですけれども、こういうホホバオイルというもので、アーユルヴェーダなんかはねセサミシードオイル、ごま油を使ったりします。で日本のこういう植物性のオイルで有名なもので言えば椿オイル、これはね非常に有名で髪の毛のケアとかにも使います。最近注目されているのはライスキャリアオイルといって米ぬかから取る油なんですけども、この米ぬかからっていうのも非常に難しいそうです。というのも完全に無農薬で作ってるお米ってやっぱり少なくて、米ぬかは胚芽の部分なので、どうしても農薬の成分が溜まってしまって体に害のないレベルのオイルを作るっていうのがね非常に難しいそうです。でそんな中、この河北精油さんではアーモンドに目をつけて、アーモンドってね結構カラッとした土地で育つんですけども、日本のこのちょっと湿度の高いところでもなんとかできないかということでチャレンジをして作っていらっしゃる、そんなところでお話を伺ってきました。実際ねやっぱり体に使うオイルって皮膚からも吸収されますから、口から入るもの以上にこう皮膚から入れるものっていうのも慎重に選ばないといけないなとお話を聞いていて改めて感じた取材でもあったんですけれども、きっとねアロマトリートメントが好きで受けに行っている方もお店によってやっぱりちょっとお肌に残るオイルの感じが違うなとかいろいろ感じることがあると思うんですけども、ぜひねこの秋冬はセルフケアに使う精油だけではなくてベースになるオイルもほんといろいろな種類があるので、いろいろ手に取ってお肌にのせてみて自分に合うものを選んでいただきたいなと思います。で植物から取れるこういうオイルっていうのは栄養価がすごく高くて、精油とかを入れなくてもお肌を保湿してくれたりとか栄養を与えてくれたりとか、さまざまなプラスのメリットももたらしてくれます。サロンではね、そういうお話も少しお客様にもさせていただくんですけども、このラヘラジでもアロマのことだけではなくて、お肌に使う、アロマを使うときに一緒に使うキャリアオイルのこと、皆さんに知っていただきたくて、今日はテーマに取り上げさせていただきました。でこの後ね、いよいよ河北精油の和田さんにインタビューをした音源を皆さんにお届けするんですが、その前に一曲聴いていただきたいと思います。生き物係、心の花を咲かせよう。どうぞお聞きください。
僕らが駆け抜けた時、明日へと向かう旅、多くを語らず自らその先を見据えてく、一瞬迷うけど必ず道がある、届かないようなゴールなんてない、遠くに見えてた舞台に待つものは何だろう、 心に蒔いたその種はいつかきっと芽吹くんだ。眠れない一人の夜、巡る思考回路は悟る。今の自分で間違いないってさ。心にある花を枯らさずに咲かせよう。夢がやがて確かな輝きへ変わるように。夢見たその景色は決して色あせずに、永遠に僕らの胸に刻まれるのだから。今日の日もここに、僕と拭ったその時に宿った魂があって、忘れない日々を越えてやっとたどり着けた場所に、後悔なんてもう必要ないってさ。心に咲く花を大切に育てよう。時に続く拍手を。燃え尽きた僕らが今抱く誇りこそ待つべき必然。いつか今日が過去に変わり、今に負けそうになっても僕たちは思い出すだろう。情熱に染まった日々を、心にある花をいつまでも咲かせよう。たとえ水が尽きても、
you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、さてここからはいよいよ、九州に、取材に行った時にお伺いをしました河北声優の和田さんのお話をお送りしたいと思います。ではどうぞお聞きください。はい、では本日は、はい、鹿児島空港から車で15分ぐらいのところにあります河北声優さんにお邪魔をしております、はい、本日お話をお伺いさせていただきます河北声優代表取締役和田久照様です。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今日は本当に朝早い時間からお伺いをいたしまして、は
い、いえ、ありがとうございます。
工場もぐるっと見学をさせていただいたんですけれども、はい、こちらは油を作っていらっしゃる、
ね、はい、食用油です、
ね、食用の油と、はい、で、なんか日本の五大食用油を、ね、作られているということなんですけども、実際品種でいうと何を作っていらっしゃるんですか。
菜種油、ごま油、はい、椿油、はい、エゴマ油、はい、カヤの実の油、
はい、
っていうことが日本くらいの食用油ですね、
は
い、
カヤの実の油って私初めて聞いたんですけど、はい、これはどんな味がするんですか。
そうですね、少しお香のような匂いがして、パスタだとかピザだとか、
はいはい、
パンにつけたりしてですね、
はい、
あとまあ天ぷらに使えば美味しいんですけど、ちょっと高価な希少な油だからちょっと普通はちょっと厳しいかもですね、
はい、和田さんはカヤの実の天ぷらを召し上がられてるんですか、はい、いつも。
いえ、1回だけお客さんのところでいただきました、
はい、
もう限定ものだからですね、自分らでは食べれんのですよ、は
い、生産者の方ってそういう方、ね、結構いらっしゃいますもんね、はい、なるほど、でその、ね、絞り方にもすごくこだわりをお持ちだということなんですけども、はい、
そうですね、明治時代の石臼で、はい、絞ってるということと、はい、その前に薪火で、絞る、焙煎するということですね、
はい、
でそして和紙でろ過するという、はい、明治時代の製法を全く今も変えずにやってるんですね、
はい、そのね、薪で焙煎するっていうのは、はい、他の例えばガスとか、
はい、
そういうのでやるのとは
全然違うんですか。ガス重油だと簡単かもしれません、
はい、
だけど薪ですと、ゆっくりとこう自分で楽しみながら、まあ、焙煎できるということと、自分の思ったところで取れるという良さはありますね、はい、あと甘い油が取れますね。
甘い、
はい、
そうなんですね、先ほど工場を見させていただいたら、はい、すごく香ばしい香りが、ね、
はい、
立ち込めてて、はい、ね、美味しそうと思わず言ってしまったけど、はい、ありがとうございます。で、そういう食用の油もそうなんですけども、はい、今回私がお伺いしたのは実はここ、はい、アーモンド、スイートアーモンドのオイルをね、作られてるんですよね、は
い、そうですね、国産でアーモンドを絞るというのは日本でうちが初めてです、
はい、
で鹿児島で今5000本ぐらい契約栽培と、工場直営で、
はい、
4万坪にだいたい今で1500本、
はい、
この秋には2500本まで増やしていきます。
4万坪
って
どれぐらいの広さですか。
東京ドーム13個ぐらいかもですね。
何千もと埋まってるんですね。
はい、はい、ですね、
でもそのスイートアーモンドをやろうって思われたきっかけって何なんですか。
はい、そうですね、日本古来の食用油の復元はもう終わったんで、はい、で世界一の油といえばもうアーモンドなんですよね、
はい、
でアーユルヴェーダも興味があったもんですから、アーモンドだけどね、ここ梅雨がある、台風が来る、はい、雪もたまには降ってくださる、
はい、
だからダメかもねと思ってたらですよ、台風にも強い、梅雨にも強い、はい、だけどサイズが5センチじゃなくて7センチまで大きくなったのにはちょっとびっくりしましたけど
ね、原産とかアメリカとかで取れるの、はい、イタリアとか同じ品種のものでも大きいんですよね、
そうなんですよ。
味は、
味もやっぱり、うん、なんていうんですか、少し水分が多いために、
はい、
まあ乾燥はちょっと大変ですけど、なんか美味しいっていう風な大きい、お客様の声です、
はいね、はい、私もね、アロマトリートメントのサロンやっていると、はい、アーモンドの油はね、はい、食べるよりも体に使うことが多くて、今回この学生さんを知ったのも、はい、食べるところからではなくて、
はい、
日本で作ってるアーモンドオイルないのかなっていうのでたどり着いたんですけども、
は
い、もうスタートされてどれぐらい経つんですか。
植林しだして10年ぐらい
10年
で、絞り出して3年ですね。
3年、
はい、
で機械もイタリアから。
そうですね、シチリア島に勉強に行きまして、
はい、
シチリア島から買ってきてですね、今何せアーモンドは焙煎しないで絞ってほしいということと、はい、先生方に
生絞り、
はい、生絞りを、は
い、私もその方がいいと思います。
で、そうやって皮膚の浸透がいいみたいですね、
そう
です、先生方のおっしゃるように
あまりベタつかない、はい、さらっとね、した感じの油ですもんね、
はい、 ですから焙煎しないで絞って和紙でろ過する、
はい、
そしてもう一回活性炭でろ過する、
はい、
そしたらすごくなんか浸透性がいいみたいですね、はい、喜んでいただいてます。
活性炭でろ過するっていうのは、
はい、
どこでもやってることなんですか？
まあ手間かかりますから
ね
本当はあれですけどねちょっともう本当にね手作業なんですよ、
はいね、はあ、だってこう粉砕というかね砕いて、はい、重しとか、ね、はい、ローラーとかでこう圧をかけて絞るだけでも、
はい、
結構な時間かかりますよね。
ですね、だからまあだけどお客さんが喜んでいただくことと、
はい、
アーモンドの植林をすることで3月10日ぐらいから今年も4月末まで花が咲きっぱなしでしたから、
はい、
交流人口が増えたり、アーモンドのね、
はい、
今度は収穫の体験だとか、アーモンドミルクの体験だとか、
はい、
年から年中できますからね、
はい、
ですからそういったふうなこの仮想地域のある姿としていいのかなと思ってですね、やりだしたんです
ね。もう今日もまさかの花狂い咲きで
本当はこのね10月に咲くんじゃないんですけど ね、
はい、ね
あなたが来られるのになってたんでしょうかね
いや
春に咲かなくて今咲いてね、
ねえ、はい、フェイスブックにも写真を上げさせていただきますけども、可愛らしい花ですね。
そうですね、
ちょっとピンクの、は
い、そうなんですよ。あれがずっとね3月10日から、ね、はい、4月末までね、
はい、
咲きっぱなしだからお客さん喜んでいただいてるんですよ。
何千本って咲くんですもんね、
はい、そうですね、今年秋には2500本まで増えますんで、
はいはい、ね、ということは来年の春には2500本のアーモンド並木を歩ける。本当にこう育てるところから、
はい、
オイルにしてボトルに詰めるところまで、
はい、
全て人の手でされていて、はい、薬品とかを全く使ってないんですね。
そうですね、化成ソーダ周酸使えば簡単ですけど、
はい、
私は使いたくないんですよ、
はい、
はい、
ね、で農薬も使われてない、
農薬使ったらこのお肌とかね皮脂膜を通じて入っちゃうんで、
はい、
危ないと思って、あと身が美味しいんで、
はい、
まあ、安心安全を食べてほしいし、
はい、
身が美味しいなってカリフォルニアのやっぱ方が美味しいなって言われたらショックですから
そうですね、やっぱり日本で
やっぱりやるにはね、はい、美味しいのを食べてほしいし、やっぱり皆様互角、ね、互角が本当に優れてますから、
はい、
味覚がですね、
はい、
ですからそういったお客様方の味がやっぱり美味しいねって、鹿児島のアーモンドあって、はい、カリフォルニアも美味しいけど鹿児島ののも美味しかったというふうになってもらえば、
は
い、
そうですね、
喜びの器となっていくんじゃないかなと思います。
口から食べても美味しくて、
そうですね、
お肌から入っても体が喜ぶ油っていうことですよね。こうやって作られているものなんですけども、もちろんここのね化学精油さんに、鹿児島まで大阪からだと飛行機で1時間ぐらいで来れてしまうので、はい、多分ね私今日家出てから2時間かからずここに来れてしまってるんですけど、
そうですね、空港から15分ぐらいですか
ね、
はい、
でここに2時間かけて買いに来るのもいいんですけれども、はいはい、ちょっとすぐ欲しいなと思った時は
インターネットですね。
インターネットで、
そう、
河北製油と検索すれば、
そうですね、
見れますか、はい、これはもうひらがなでもカタカナでも出てきますかね、
はい
はい、ではそれで検索をしてぜひ、ね、手に取って、
はい、
このアーモンドオイルも、
はい、
何かお肉とかパスタにちょっとかけたりとかっていう感じでも、はい、
そうですね、サラダとかも美味しいですね、
はい、
あとパンにつけても、
はい、いいですね、ちょっと私も今日買って帰って楽しみたいと思います、
はいはい、
ね、今こうやって、五大油をもう五大食油はやった、
はい、
世界一の油ということで、はい、アーモンドもやっている、
はい、
これから先、
はい、
どういう展開をお考えなんですか？
そうですね、何せアーモンドの今後は交流人口ということで、
はい、
アーモンドミルクを作って、
はい、
体験型とか、
はい、
あと交流人口として今度はアーモンドウォークだとかアーモンドのマラソンだとか、
はい、
そういったのを企画して町の方々と、
はい、
アーモンドプロジェクトという形で今勉強会ができてますんで、
はい、
その方々と先生方と一緒に、
はい、
この町が活性化事業で行けばいいかなと思ってます、
はい、アーモンドプロジェクトっていうのは、
はい、
どういう方たちで集まって
されているんですか？そうですね、鹿児島の大学の先生、農学、
はい、
あと役場の方々、
はい、
河北製油湧水町の農家のアーモンドの方、
はい、はい、 はあ、じゃあもう本当に町ぐるみで。
そうですね。
ね、なんかここからちょっと行ったところにアーモンドの丘、はい、
そうですね、湧水町のアーモンドプロジェクトで、はい、2000本今植えてます。
はい、
あのプロジェクトのグループで、
はい、
はい、
そこでもじゃあこうお花を見たりとか、
そうですね、
なんか収穫の体験をしたりとか、はい、そういうことが、
はい、やがてできるようにもうなってます。
何年後ぐらいを、
あと2年後にはもうできると思います。はい、
じゃあちょっと2年経ったら私もまた戻ってきます、
はい、ですね、よろしくお願いします。
でアーモンド以外の展開はどうなんですか。
はい、アーモンド以外ではですね、ゴマがやはり結構あの、
はい、
一生懸命やったおかげで日本一の産地になりました。
なんかゴマも相当なご苦労をされたと、
はい、そうですね、契約栽培と自社農場で、3000坪一生懸命自分らで栽培して農家の方にプレゼンして、
はい、
それで農家の方が、あ、これだったら俺もごま作りたいなっていう方々をどんどんどんどん増やして、はい、日本一の鹿児島県がごまの生産地になりましたんで、
はい、じゃあまず和田さんが自らやってみせて示して農家のことを巻き込んでいかれた、
はい、そうですね。
そのエネルギー源って何から来るんですか。
やはりね、やはりうん、このちっちゃな工場がですよ、はい、やっぱり皆様方 の、あの愛される家屋製油ってなるには、はい、やっぱり原料もこだわりたい、搾、うん、油もこだわりたい、はい、でお客さんが喜ぶ姿、
はい、
でもともと私がひどいアレルギー の鼻炎がひどかったんで、ええ、その何せ薬が嫌だったんです、
はい、
あとの周りで農家薬振られるのも嫌だったもんで、うん、はい、この3、4万坪の中に、
はい、
霧島連山見ながら、ぼちぼち仕事やってますけど、
はい、なるほど、じゃあアーモンドもゴマも周りを巻き込んでやって、はい、
ね、
あとは菜種と椿と
エゴマもやってます。
はい、
カヤもですね、
カヤも、
はい、
これもやっぱり周りを巻き込んで。
そうですね、カヤはもう全国になっちゃいましたけどね、
はい、
栽培地が少ないんでです
ね、
はい、
なるほど。じゃあもうこのね、
ええ、
鹿児島だけではなくて、
そうですね、
全国のそういう農業生産者の方たちを巻き込んで、
はい、
でまた次はここから発信をしていく。
そうですね、
ということなんですね、はい、ありがとうございます。
いい、
そうしたらね、これからなんか20年かけて、
そうですね、あと20年かかってアーモンドが一つの区切りとして目標ですね、
はい、
20
年後にはこの一帯はどうなってる。
もうアーモンドだらけになってる
じゃあもうアーモンドの街みたいな、はい、
ですね、ああ
、楽しみですね、
はい、
なんかこれからもね、
はい、
どんどん私も発信をさせていただきたいと思いますし、はい、どんどん使っていきたいですし、
はい、
ぜひ和田さんもいいものをたくさん作って発信をしていただければと思います、
はい、
ありがとうございます、はい、ということで本日は鹿児島空港から車でたった15分で着いてしまうという家屋製油代表取締役和田様にお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、河北製油和田さんのお話いかがでしたでしょうか。お伺いした時ね、まさかの秋なのにアーモンドの花が咲いていて、すごくすごく綺麗で、これは絶対春見に行かなきゃいけないなと思いました。日本で唯一アーモンド畑、アーモンドのお花見ができる場所ですしね、いろんな体験をこれからもご用意をされているようなので、ぜひこの春3月から4月にかけて、大阪からもね、飛行機に乗っちゃうと飛行機1時間ちょっとで車で15分なので2時間かからずにつけてしまいますので、ぜひアーモンドのお花見行っていただきたいなと思っております。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。And friends, and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, I say I'm in too deep.
been 2 years. I miss my home. But there's a fire burning in my bones. I still believe.